こんばんは。ゆっこラジオ。だから言ったじゃない。第75回ぐらいの放送でございます。今日は定休日の火曜日ということで、昨日とびきりだらだら過ごしてしまったので、今日はさすがに働こうという感じで、私は仕込み、かっちゃんは、家の修繕ということで、小屋の修繕ということで、半日ぐらい頑張った次第でございます。その頑張ってたかっちゃんをゲスト呼びたいと思います。かっちゃん、こんばんは。
こんばんは。
修繕してましたね。
修繕してましたね。修繕、ちょっとそうですね、改築というんですかね。
改築、
ちょっと方向性が変わったんで、ちょっと今、
ああそうなんですね、移り気ですね。
移り気なんですよ。もう本当適当に作ってますからね。
飽きちゃう。すぐ飽きちゃう、
ね。飽きちゃうというか、まあ意味のある変更です。
うん、おお、なるほどね。まあそれは交互期待っていう感じで。
まあ交互期待というほどのもんでもないです
けどね。これ桜田ファミリアみたいな感じでなかなか完成しないっていう感じですか？
そうですね、1日30分ぐらいの積み重ねでやっていくやつなんで、
毎日やるっていうことだね。普段の生活にプラスアルファの作業という。
あ、でも土日はやらないし
定休日も昨日はやってないし、週に4日、
そうですね、水木金、3日か4日
ぐらいの
ぐらい、
30分ぐらい、
ね、30分ぐらいっていう、
1週間に1時間半
ですか。
ってことでそんなに進まないね。
1ヶ月やればね、6時間、
なのまあ 1.5×4 だもん、
ね、まあ6時間1日分ですね。そう、6時間
だいたいね、定休日の日にやる感じだね。1日、まあ、
チリも積もればですよ。
チリ積もってやつ
だね。チリ積も、チリ山、
チリ山、知り合いはね。ってなわけで、今日はですね、
はいはい、
映画の感想大会でございます。
映画の感想大会、
私がねちょいちょい出してるラジオ番組で、和田ラジオ先生のね、漫画家の、和田ラジオ先生の聞くラジオっていうラジオの中で、まあ、ラジオ先生が今まで見たいい映画だったりとか、まあいいとか悪いとかじゃなくて見たことある映画だとかをちょこちょこなんか紹介というか、してて、
はい、
まあ、会話の中でね、別にコーナーがあるわけじゃないんだけど、そこで言ってた映画を見ようって最近決めたの見てないやつはね、そう、自分で勝手にね、ちょっと見てみようって決めて、ちょっとインプットしようと思って、ラジオ先生の頭の中を覗きたいみたいな感じでね、でそういうの第1弾として、今回はミストっていう映画と、あと未知との遭遇を借りてきて、ちょっと見たみたいな感じでね、で、まあ、ミストは、かっちゃん好きなんだよね。
僕は結構好きですね、ミストは。
これは、原作がスティーブ・キング、
はい、
スティーブ・キングで、スティーブ・キングの映画とかでのおなじみの俳優さんたちがね、いっぱい出てて、でこれ前見たんだよね、すっごい前に。
あ、ゆこもね、
一緒にね、
見
て、その時になちょっとこれネタバレっていうか言っちゃうと、なんかでっかい虫が出てくるんだよね、なんだろう、そのなんかでっかい虫が出てくる感じが、なんか漫画じゃんみたいな感じで、そこでもうちょっと入り込めなくなっちゃって、まあ良くないって思ってた映画なんだけど、まあラジオ先生も好きって言ってるし、かっちゃんも前からその好きって言ってるから、ちょっともう一回見てみようかなと思って、まあ、見てみたっていうね、
まあ、これスティーブン・キングのね、まあ、僕もスティーブン・キング大好きで、
誰
スティーブン・キング昔から 大好きで、まあ、最近は読んでないですけど、
よく読んだもんね。
は読んでたんですよ、大好きだったんです、ね、スティーブン・キングね。で、あのね、まあ、あのスティーブン・キングの映画で名作と言われる映画は「ショーシャンクの空に」とか、
うん、
まあ「スタンド・バイ・ミー」とか、
うん、
あのまあ、グリーンマイルとか、
うんうん、
まあその辺じゃないですか、
うん、
あのこれっていわゆるそのでもスティーブン・キングってホラーなんですよね。
うんうん、そうだね、
ホラーの、まあ、その
みんな知ってるっていう
か、うん、ホラーね、
うん、
だけど今言ってこの辺の映画ってのはホラーじゃないんですよ、
うんうん、
であのスティーブン・キングの映画でいいものってそのホラーじゃないので、
うん、
いいものが多いっていうのが結構ね、キングの、
う
ん
ね、
キングさんの
キングさんっていうとなんかちょっと違うけど、うん、
そうそう、でまあ、うん、映画 もう今言ったのは僕結構好きですし全部ね、
うん、
で、でもまあ、まあ、ホラー系とか、
うん、
あとちょっとそういうなんか SF っぽいというか化け物系が結構あるんですよね、それ以外に、
あの未確認物体みたいなやつ、
ね、そうそうそう、うん、でその辺のねところはねやっぱり割とちょっとこうなんかね、
うん、
割とこう B 級じゃないですけどドラマとかで多いのかな、向こうのドラマ的なものでありますよね。
向こうのドラマだね、あの人は。
なんかあまりこう、うん、映画化っていう感じじゃないイメージがあって、
なんかちょっとアメコミっぽいところもあったりとかね。
そうですね、まあ、ちょっとどうしてもなんかちょっとこう、
うん、
なんですかね、 B 級感出ちゃうんですかね、バケモノ系みたいな。
そうだね、うん、
なんであんまりこう映画化、ちゃんとした映画っていう風になってない感じがしますけども、
うんうん、
このミストっていうのは、まあ、組織系なんですよね、ちょっとあの、うん、まあ、
さら B 級になりうる、
まあ、さらっと言うとアメリカのねどっかの州がこう急に霧に襲われてみたいな、う
ん、あ、内容ね、
内容ね、霧に霧がわーっと湧いてきてみたいな、
うん、
で、あの、まあ、主人公があのスーパーマーケットに来てる時にその霧がね、
うん、
わーっと来て、
うん、
で霧の中で誰かが襲われたよっていう人がこうスーパーにね、
うん、
駆け込んできて、
うん、
おやべえぞやべえぞみたいになって、
うん、
でスーパーの中に閉じ込められると、
全員ね、
全員
今いるお客さん
で霧がスーパーを覆ってね、
うん、
あのなんか危ねえから出ねえぞってなるんですけど、うん、でまあ、その霧の中からねちょこちょこ出てくるんですね、その大きな触手とか、
そうそうそう、でっかいなんかタコの足だけのやつみたいなのとか、
なんかちっちゃいトリケラトプスみたいなやつとかねいろいろ出てくるっていう、うん、まあまあこれ話だけ聞いてるとね、
うん、大丈夫か
大丈夫かみたいな
感じなんだけど、うん、このスティーブン・キングのこの映画の一番描きたいところっていうのは、
うんうん、
やっぱりあのスーパーにみんな閉じ込められてるんだよね、
うんうん、
え、閉じ込められた時の人間の心理状態っていうのを描きたいっていう、
はいはい、
やっぱあのそれまでは普通に暮らしてた人でいいおじさんやいいおばさんや可愛い子供たちなんだけれども、なんかある一定の空間にずっと閉じ込められるっていう状態になると狂気がむき出しになるっていう ね、
そうですね、
普通の人だった人でも、
うん、
あのギリギリの精神状態になるから、
うん、
あのそこの中でもみんなで協力し合って逃げなきゃいけないとかね、戦わなきゃいけないにもかかわらず派閥ができちゃってね、でね、ある宗教、その中で宗教が生まれたりとかね、
まあ、まあキリストのね、
キリスト
ね、キリスト教をすごく深く信仰する人がちょっとこう、
うん、聖書になぞらえて、
なぞらえていろいろ言ってね、
うん、
恐怖を煽って、
そうそうそうそう、
でまあそれに屈した人たちがねこう、
うん、
あのうん、その中の人を襲うみたいな、こう、
うん、
まあこれちょっとデビルマンと一緒なんですけどね、
うん、なんかね、もうなんか今まで敵だったものが味方になったり、今まで味方だったものが敵になったりと、うん、なんかそのギリギリの人間模様っていうのがね、
うんうん、
見せ場なんだよね。
そうですね、
なんかその虫とかが出てくるっていうのは、まあ、チンプだっつったらチンプなんだけど、その成功にはできてるんだけどね、
うんうん、
チンプだっつったらチンプなんだけど、だからそこじゃないところがやっぱりスティーブ・キングってそうだもんね、人間模様が面白かったりするもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、
そうなので、そこのなんかその 化け物とかにフィーチャーしちゃうと、
う
ん、そうそう、何何ってなっちゃうんですけど、
なっちゃうけど、そこじゃない、
そこじゃない部分でやっぱその人間のね、こう愚かさとかっていうか、
うん、
ところがあって、でまたその最後のね、
うん、
最後の演出が、うん、まあ、ちょっとこうまたなんかこう結局なんか救いがない感じなんですよ ね、
なんかね、
ハッピーエンドじゃない、
ハッピーエンドじゃない ね、
っていうかね、
あのハッピーな人もいるけど、
うんうん、
あの救われないね、この映画本当に救われない映画なんだけど、ショッキングだよね、
ショッキングですね、
割とラストはショッキングな感じで、
そうなんです
よ、終わる、であのも、うんと、そのスーパーの中に閉じ込められてるとこの描写っていうのが、まあ、比較的長いんだよね、
うんうん、
すっごく長い分その最後のショッキングなそのスパッと終わる感じが、
うん、
より胸に来るみたいな、
うん、
あんなにこうあんなんだったのにそのうちみたいな、
そうですね、
なんかそんな悲しいことってあるのっていうね、
うん、
感じなんだけどね、
まあでもこのラストがやっぱ秀逸ですわね、うん、
秀逸、あのカメラワークとかもさ、最後の
そうです、ね、
うん、感じとかも良かったですから、
そこはやっぱ印象に残る、
うん、
残って、あ、なんかこうまあまあ、うん、いい映画、うん、なんでしょう、まあ心残る映画ですからね、
そうだね、そのずっと続いていく名画っていうのではないかもしれないけど、うん、これはかなり印象残るね、この映画は。
あんまり名画とは言われてないんでしょうね、多分この映画って
名画っていう感じではないかもしれない
でもなんかそのすごく見た人の、あ、でもまあ人によるけど、
うん、
あのすごくこう残る人には残る映画ですよね、
うん、あのじわじわと嫌な感じするしね、
そうですね、
思い出すとじわじわと嫌な感じするけど、うん、でもなんかあのうまいことまとまった、
まとまって面白い、救いがあったようなないようなみたいなところなんだけど、
うん、救いがある人とない人と、
そう
だって救いがあったじゃん、あの最初の女性に関しては、
最初の女性、
これなんかあの一番最初にさ、私と一緒に逃げてよって言って、子供が家で待ってるのよって言って、
ああ、はいはいはい、
うん、あの人に関しては救いがあったかもしれないし、
ああ、そうか、
まあちょっと見てほしい、これはあのなんかあんまりねこう情報を得てから見るっていうか、なんかこのぐらいフラットな感じで見た方がいいから、
いや、ほんであの俺も久しぶりに見直してね、
うん、
知らなかったんですけど、
うん、
あのフランク・ダラボンだったんですね、監督が、
うん、
あのあだから良かったんだなっていうのもあって、俺その時ちょっと意識してなかったんですけど、フランク・ダラボンって、ね、ショーシャンクの空にとかグリーンマイルと、
うん、
あとマジェスティックっていうこの、
うん、
もう僕の全部好きな映画なんですけど、この監督さんがフランク・ダラボンなんですよね、
うん、
でこのグリーン、ミストもそうだったんですよ、
うん、
今回知ったんですけどね、
だからそのファミリーが出てたよね、
そうそうそうそう、
うん、
でだわけでこの、まあ、ダラボンさんはワーマー、他の映画撮ってるかどうか知らないですけど、
うん、
あの今のところこの4つのダラボンさんはもう最高に、う
ん、ダラボンさん
ダラボンさんはいいっすね、
ダラボンさん
なんでしょうね、やっぱこう、うん、ダラボンっぽい感じがありますね、やっぱね、
うん、
その
やっぱりほら三谷幸喜だって三谷っぽかったりとかあるから、
そうですね、
やっぱりそういうのは出ちゃうよね、
そうですね、だから他のダラボン映画もちょっと意識して見てもいいかもしれないですね、
ダラボンくくりでね、
ダラボンくくりでね、
でミストはねいい映画だ
った、ね、いい映画だったら、
あのよかったら見てください、
うん、グッとくる感じのね、
うん、だれないもんね、
だれませんね、
なんかスティーブン・キングってあのそれぞれの人物をこう描いていくもんだから、その脇役がいなくて、
そうなんですよね、
でなんかあのこれって三谷幸喜もそうなんだけど、うん、脇役に脇役を作らないよね、
うん、
結構
それぞれね、
それぞれの人生をちょこっとずつかいつまんでこう描いたりとかするから、性格、一番性格が出やすい場面をポンと与えるというかさ、
うん、
なんかその辺はねちょっと似てるかなと思うんだけど、だから長いんだけど全然飽きさせないっていうか ね、あのなので結構面白いと思うので、よかったらどうぞ、
うん、
でもう一本は 未知との遭遇ね、
うん、
あのこれは、まあ、超有名な映画でそんな誰でも知ってるタイトルでね、
うん、
あの逆に君らそんなんも見てなかったんかいって言われるぐらいの映画で、
うん、
なんだけど、私は多分ね、あの本当にテレビで流れてたぐらい、あなやってるなぐらいの、よくやってたから、
うん、
ちゃんと見たことはねないなかった、
うん、やっぱり。
でこれもね、あのラジオ先生が好きって言ってて、
うん、
であのもうこれほとんど見た人が多いと思うんでもう言っちゃうけど、ラジオ先生はあの一番最後のそのシーンでね、宇宙船に乗ってくところがあるんだけど、
うん、
その宇宙船に乗りたくてしょうがなかったんだって。
あ、
うん、あ俺も連れてってと思ったとか、
怖いよね。でもどこ行くのか分かんないから
何されるかも分かんないし ね、うん、だけどなんかあの乗りたいと思ってって言ってたら、
うん、
まあちょっとちゃんと見てみようかなと思って、
うん、
借りてきて、でなんかこれはね76年だか、あ77年に公開されたのかな、日本で。アメリカよりもちょっと遅れて公開されたらしくって、まあ、かっちゃんが生まれた次の年だね。
そうですね、
うん、まあ、かなり古い映画ですよ。でなんかあの要は今の宇宙映画をもうガンガンに見てる人、若い人から見たらあの物足りないと思う映画だし、そのなんかそれこそさ、今さ宇宙人と戦うとか、
うん、
あのその宇宙人と友好関係を結ぶっていう、まあ、E.T. とかもそうなんだけどさ、うん、の話なんだけど、これはもう未知との遭遇っていう、題名通り遭遇するところまでが映画なんだよね、
うん、
結局。で、そう、まあ私はね、星5つで言うと、
うん、
2かな。
あ、まあまあでもそんなもんでしょうね。
うん、
うん、
あのでも申し訳ない、今見た私が悪いっていうのもあるから、
まあ、それはそうでしょうね、
うん、その当時にやっぱ見てないと、その技術とかの発展もあるからさ、うん、だからまあ今の現在の私の心情で見ると2かなっていう感じで、
うん、
あとまあ映画館じゃないっていうのはかなり大きいよね、この映画はね、
うん、
でなんか最後の方に宇宙人とか出てくるんだけどね、よくある形の宇宙人が出てくるんだけど、
うん、
なんかそこのシーンはねちょっとね、あの E.T. ほどじゃないけど、1グッときたかな
グッときたってことね、
うん、1回だけ1グッと、うん、グッときたかな。
うーん、
かちゃんはどうだった？
まあ僕はもうダメでしたね、終始終始退屈でしたね。
なかなか入り込めんかったよね、
全然入り込めなかったですね。なんか、
うん、
そのまあ映像とか、当時は映像がすごかったんだろうなっていうぐらいなんだけど、
うん、
でもなんか当時見ても別にもしかしたら映像はすごいなってなったかもしれないけど、
うん、
それ以外にはない気がしますね。映像がすごいしか残らないっていうかね。
どうなんだろうね、もうもちろん当時の気持ちに慣れないからさ、わかんないけど、やっぱり宇宙物ってさ、なんか私が5歳ぐらいの時ってことか、5歳とかの時とかってさ、なんか多分だけどやたらやってたんだよね、
うん、
宇宙の
スペースヴァンパイアとか、
違う映画とかじゃなくて、あのほら水曜スペシャルみたいな、
あ、
八尾純一をやってたから、
うんうんうん、
あのひょっとしたらこれぐらいでもうわーってなったかもしれない。
うん、
時代背景が随分あるかもしれない、
ね、まあそれは絶対あるでしょうね。
うん、
ただまあでも古い映画でもいい映画っていっぱいあるじゃん、いい映画っていうと、うんあれだけど、自分がグッとくる映画っていくらでもあるじゃないですか、うん、古い映画でもね、
うん、
だからそういう意味で言えば、
うん、
一緒だと思うんですよ、
うん、
だから多分 映像がどうのこうのっていうよりもまあ単純によく分かんなかったっていうかね、
あのなんか人間模様の描き方だと思うんだわ、うん、これって、
うん、
なんだけどそれがちょっと物足りんかったかなっていう、
なんかなんかよくわからないですよね。
なんかさ、あの男の人の狂気な部分しかさ、ちょっとなんかあんま胸に残らんかったっていうか、うん、その人間模様の感じが、うん、で、一回その主人公の男の人がある日 UFO に遭遇するんだよね、
うん、
である日 UFO に遭遇してからちょっとなんかちょっとおかしくなっちゃったっていうか、
うん、
まあもともとそういうのが好きだったんだろうけど、なんかオーロラとか好きとか、なんか写真で見たオーロラよりすごいとか言って言ってたから、
うんうん、
多分神秘的なものが好きなんだろうね、もともとだからそれをさ目の当たりにしちゃったもんだから、なんかもうちょっと精神やられちゃって、うん、それでなんか家庭が崩壊していくっていうところもねちょっと描かれるんだけど、
うんうん、
あのなんか変な山を作っちゃったりとかね、うん、それを見てもらえばいいんだけど、
うん、
ちょっとそういう狂気じみたところをもう描いてはいるんだけど、なんかちょっとその辺が物足りんかって、もうちょっとなんか人間模様プリーズみたいなところもあったし、もともとなんだろう、なんか宇宙とか空とかそんなに興味がないっていうのもあるのかもしれないけど、ただ名作だから見てみよう、名作って言われるやつ
よ、まあそうっすね一応、
うん、で見たことなかったから見てみようと思っただけで、なんか多分そういうなんかのがないかったらこう見ないジャンルっていうか、
でも未知との遭遇って割と有名っていうかだけど、
うん、
なんかそのなんかすごく上がってこなくないですか、名作みたいな映画の中で、
うん、
あんまり上がってこないっていうか、
うーん
で俺の感覚ね、
うん、
なんかそれはこういうことなんじゃないかなと思うんですよね。
でもやたら名前は知ってる、
名前は知ってるけどやっぱスピルバーグだからじゃないですか、それはスピルバーグだから聞くけど、割と見てないんじゃないですか皆さん。
ET のがなんかグッときたから
さ、 ET の方が全然いいと思いますよ、うん、そのなんでいやちょっとなんか分かんないですこれね、
うん、なんかもしかしたらなんか見方が違うのかもしれないし、なんか解説入ったらああそういうの見方もあるんかっていうのがあるかもしれないよね、
はいはい、でもそれ一個納得いかないパターンですよね、その
そうそうそう、解説聞いて、そんなこと言ったら何でもいい映画になっちゃうから、
いや本当思うんですけど映画ってもうね10秒ぐらいで分かるんですよ、そのよしあしじゃなくて、うん、自分がいいかどうかね、自分が面白いって感じるかどうかの映画っていうのは
生理的でしょ、
生理的に、
うん、
感覚的にね、
うん、
あこれは映画俺好きだなとかっていうのって、
うん、
あの30分経ったらあやっぱいいってなるものじゃないんですよね、
うん、だってこのミッション遭遇もさ、
うん、
最後のさまあ、すんごい UFO 出てくるとこあるじゃん、
うん、
あの辺から、うん、あ尋問を受けるところ、
うん、
主役の人は尋問を受けるじゃん、尋問を受けるんだけど、あのなんかやっぱあそこの場所からさ追い払いたいもんでさ、うん、お役所の人たちは、
うんうん、
なんかガスマスクつけてさ、
うん、
ガスが充満してるみたいなこと言うじゃん、
うんうん、
流動ガスが、
うんうん、
だけど本当は充満してないじゃん、
うんうん、
ガスなんてないじゃん、うん、だからあの演技してあのガスマスクつけててでふっと脱ぐみたいなさ、ちょうどなんか謎めいたところっていうかその、うん、と隠す感じ、
うん、
のところからおっと思って見出したんだけど、
うん、
割と後半だよねあれって。
わあ後半ですね、割と
後半だよね。だからそれまであの全然なんか入り込めないんだけどとか言いながら見てたよね。
あそのガスマスク外したぐらいからおなんだなんだってちょっとミステリアスな感じが出てきたってことだよね。
ちょっとなんか、住民を騙しながらそのガスマスクをつけて、うん、で、そんなわけないとかって言うんだけど、じゃあマスク外して外出てみたらどうぞみたいな感じで言うところが、うん、だからやっぱ躊躇するじゃん、
うん、
主役の男の主人公は躊躇するっていう、なんかそこのなんか駆け引きみたいな感じで、うん、おなんか なんか怒るのかなみたいな感じはしたんだけど、まあ、最後にさこれさ、うん、これなんか悪い感じで言っちゃいそうなんだけど、
うんうん、
最後にさ結局主役の男の人もさ UFO 乗ってっちゃうじゃん、
うんうん、
なんかえ急じゃないとか思わんかったなんかあの家族をだって離婚してないから家族おるやん、
うん、
なんかそういう感じってもういいんだと思って描かなくてあもういいだねっていうさだその辺があのバックグラウンドの部分が気になっちゃってな
ん
か、
うん、
あとなんか宇宙船からさあの降りてきたじゃん、
うんうん、
あのそれは宇宙UFO に乗せられてた人間の人たちがね、
うんうん
うん、で解放されて降りてくるじゃん、
うん、
その時にさなんかあのわーって駆け寄ってってさその子供が入ってっちゃっとったもんね奪われてっちゃったもんでお母さんがわーって駆け寄ってさもうチューとかするじゃん、
うん、
えやばくないとか思う
大丈夫みたいな
そうそうそうそうみんなまず病院に連れてくじゃんあれってそういうのってもういいんだ別にとか思ってだからその辺が今の映画ってそういうとこ描くじゃん、
うん、
とりあえずじゃあ病院に行ってっつって病院にバーって連れて帰ってなかなか会えない家族の人たちがやきもきするみたいな
あまだ会えない、まあ、リアリティだよね
そうそうまだあの子と会えないんですかみたいな感じになるみたいな、
うん、
そういうのをもう見ちゃってるっていうか、うん、のがあるからなんか割とその辺がこう引っかかっちゃうっていうのがあって、
うん、
だからこの時代に見ないといけない映画だなっていう
そのだからそのそういう映画ってはっきり言って俺の中では名作と言っていいかどうか疑問なんですよ、
うん、
あの時代を超えるじゃないですかいい映画っていうのは
まあ確かにね、
うん
うん、
時代超えてきてない気がするんですよね、
うん、
っていうこともあってね、
うん、
だなんか、うん、今ふとも喋っとって思ったんですけどさ最初の時のスタートがなんか飛行機だったでしょ古い飛行機がみたいな、
うん、
あれが何だったんだろうってちょっとよく分かんないんですけど
え嘘でしょ分かんないの
あれ何だったのあれ
最後にさ
出てきた、ね、
何人か出てきたじゃんあれ操縦士の人たちや、
うんうん、
あの飛行機の、
うん
うん、だから宇宙人にさらわれてたんだよ遭難したってなってたねあの飛行機の、 あの運転手の人たちが
うん
遭難してあの、まあ、どういうあれかは分かんないよ、
うん、
分かんないけどあの遭難したってなっててそれで連れて帰って宇宙人で出てきたよね最後ラスト
でも時空を超えてるってことですよねだってなんかほら機体は古いとか言ってたじゃん飛行機の機体これごめんなさいもうこれ後で やらないかちょっと細かい内容後でやりますわこれはね、まあ、まあそういうわけでちょっとあの
古い型ってことなんじゃない
うん、だってこんな今のなんか過去の遺物みたいな飛行機でみたいなこと言っとったから、
うんうん、
要するにで1940何年のって言ってたでしょ、
うん、
だから時空超えてるってことですよね現代はだってこれ1977年 の設定で、うんうん1940何年の飛行機がここに今あるよねって話だったから、
うん、
おかしいじゃないですかそれは、
まあ、ずっとあったとは思えんもんね
なんか、うん、そういう感じだったんですよだから、
うん、
最初の時にそれのところがちょっとよく分かんないんです
ああ、なんかもしかしたら分かんないけどふわっとしてる部分もあるのかな、 なんか
まあまあ昔の、
うん、
ありがちなやつなのか分かんないけど
ね、まあ、そうだしなんかあのほら時空超えるとかさタイムマシンとかさ、
うん、
そういうのってさなんかちょっとほころびがあったりする場合あるじゃん、
うん、
なんか辻褄も合わないみたいなそういうところもあったりするのかななんか分かんないけどまあでもとりあえずあの2でした星
あとこれね、うん、その言葉が聞き取りづらいとかになったんです、
うん、
その古い映画だからか分かんないけど
そのまあそうだろうね
そういう意味でもあの入り込めないとこあるよねこの集中できないけど言葉何言ってんだろうみたいなところでいうのもあるかもしれないですね
途中字幕と吹き替えと両方で
みた
いな
見て、ね、
補いながらね、
うん、も もうなんかそもそも入っていかないですわね。
読むの必死になっちゃうからね。
まあいろんな意味でちょっと。
まあそうだね。でもさ、そういう障害があっても面白かったって思う映画はあると思うんだわ。だからやっぱり内容的にあんまりこうピタッと来なかったのかもしれないね。てなわけで第1回目のこのラジオ先生の映画を見てみようという回は、まあそんな感じで終わりまして、1対
1、一生いっぱいだった、
ね、一生いっぱいですね。でまだなんかちょこちょこね、こう先生
出てくるですか、
出てくるから、うん、なんかもうマリちゃんっていうあのアシスタントっていうか、まあ、ディレクターの人がいるんだけど、その人がラジオ先生どんどん映画の紹介しててくださいとか言ってるから、うん、これからもちょこちょこね言ってくれると思うから、うん、それを見てはここでなんかちょっと喋ったりするのもどうなんだろうかねみたいな。
まだ他にもあるんですか、すでに出てるやつで。
うん、今あるから、まあ、これ返した時に書いていこうかなと思って、うんうん、と思ってるわけでございます。
うんうん、はい、
以上です。
まあ、まあ、聞いてる人はどうですかね、これ未知との遭遇を見て、これで見ようっていう人はそんなにいないかもしれない。何見てない人
も、うん、それかなんかもしかしたら、まあ、買ってねえなーっていう人がね
いるかもね、
うん、いるかもしれないから、確かに
未知との遭遇のここが面白いっていうものがある方がいたらね、
うん、
ちょっとお便りください。
要はね、
分かってないかもしれないです、僕たち
がね。分かってないかもしれない。
うん、
やっぱ、何でもさ、最初にこれ良くないと思った映画でもさ、
うん、
解説つけるとさ、なんか割ともう一回見たくなるじゃん。
はいはい、
見方を教えてもらうとさ。
そういうのもありますね。
まあ、そういうのもさ、
うんうん、
面白かったりするから、もしそういうのがあれば、
うん、
教えてもらえれば、
うん、そこじゃないよ
という視点で、うん、そうそう、うん、見てみようか
な。これが伝えたいのはそういうことじゃないよっていう。
そうそうそう、何かメッセージをさ見落としてるかもしれないから。
ありますね、それはね。
だからそれはよかったら教えてほしいな。
うん、
あとなんか主役の男の人上手に出てたらしくて。
あ、そうなんですか。
うん、だからスピルバーグファミリーなのかもしれないね。
ああ、まあまあファミリーありますね、うん、なんかどこでもね。
うん、という感じでございます。
はい。
てなわけで、最近どうですか？
あ、終わりじゃないだろ。最近どうなんですかね。まあ、暑いでしょ？
まあなんかね、服装私たちはさ、ほらもうほとんどあんま出ないじゃん。なんかそんなにさ。ピンとこなかったりするけどさ、たまに出た時の暑さが、これはもう葉っぱないよねっていう感じだよね。
ぼちぼちぼちぼち忙しくやってるんでね、
うん、
ちょっと、まああれもやなきゃこれもやなきゃっていうのがあって、結局やらないっていう、やれないっていうね、
うん、
ものが多いですけどね。
うん、でさ、なんか仕事もそうなんだけどさ、最近ちょっと外に出てさ、
うん、
いろんな人に会ったりとかさ、
うん
うん、まあちょっと行ったことないカフェ行ってみようとかさ、
うん、
まあそれのそういうこともしたりしてるじゃん。
うん、
まあ、そういうことの一環ってことでさ、
うん、
昨日はさ夜ナイトショッピングしてきたもんね。
ナイトショッピングね。よろずどうですか。
うん、猫屋よろずどうさんにて、うん、ちょっとねナイトショッピングとか、猫屋よろずどうさんっていうのはケディがすごいお世話になってるストアインファクトリーのオーナーの方の原さんって方がね、
うんうん、
いらっしゃるんですが、その方のお父様がされてる、
うんうん、
雑貨屋さんで、
うん、
もうなんかねちっちゃいフィギュアとかそんなに大きくもないけど何万円もするなんかちっちゃい人形とか、
うん、
ものすごい品数なんですよね。
うん
うん、でなんか所狭しと置いてあって、で、まあ、夏のセール今やってるって言ってて、
はい、
で私たちもそんなにまめに顔出したりしてないんですけど、まあ 2回目だね今回行ったの、うんうん、
まあ決まった時間決まった曜日に空いてるっていうお店じゃなくてね、
そうそうそうそう、
もうまあちょっとにゃんことかのね、
うん、
お世話猫やよろずとっていうだけあってやっぱにゃんこが大好きな人なので、
うん、
割と保護したりとかしてね、
うん、
そういうにゃんこのお世話が忙しいっていうか、
うん、
ということもあって、
うん、
昔はバリバリねそのアンティークとか古着とか雑貨とかで、
うん、
バリバリやってて、
うん、
でまあ今はちょっとこうね少しこうゆったり やってる感じなんで、
うんうん、
行く時は予約していくみたいなね、
うん、
うん、感じなんで、ね、ちょっとなかなかそうスッと行く感じではなかなか行けない、
そうそうそうそう、なんか本当に予約制で、
予約制みたいな感じで
開けてもらうっていう感じでね行って、で、なんかねそのオーナーの方が、
うん、
津原さんのお父様で、うん、まあ、剛さんってね、
うんうん、
いうお名前で剛さんなんですけど、
うん、
御年60おいくつとかそんな感じですよね、
そうでしょうね、60代でしょうね、うん、
60代で、ね、イケメンですね、
そうですね、
うん、で、最近ちょっと体悪くされたりとかして、まあ、病院通ってるとか言ってたんですけど、まあ、ちょっと痩せてね、
そうです
ね、少しお痩せになって、でまあ変な話こう痩せた分ちょっと男前な感じにね今なんかすごくシュッとされてて、うん、でなんかね結構イケメンな感じになってて、なんかもう名古屋弁丸出しのね、
うん、
おいちゃんっていう感じの
面白いね、
すっごい面白くって、でなんだろう、タイムスリップしたみたいな感じだよね、あそこの店の感じっていうか、
うん、そうですね、
昔よく行った駄菓子屋さん的な感じの雰囲気が出てて
、うん
うん、なんか至る所ちょっとクスクスって笑える箇所があったりとかして、
まあ、小さなお店なんですけど見応えがあってね、
う
ん、
色々とね、そうものすごい
見応えはあるけど、まあ、そんなにマニアの方じゃないと欲しいものはそんなにないっていうかね、
そうだね、
これはでも見るのはすごく楽しいんですけど、
うん、
でもまあうちにはなみたいなのあるじゃないですか、
そうそうそうそうそう、
ね、なんでまあうちは割とほら普通にね、
うん、
好きなマトリョシカ、
うん、
とかなんだっけ、ちっちゃなヨーヨー、
ちっちゃいヨーヨー、
俺あれはなんだよく分かったかよく分かんないですけども、
なんかぶら下げたら可愛いかな、
うん、でまあそれ買って
買ってね、
まあ、あとはでもほとんどおしゃべりしに出たみたいな
のでね、そうなんかまあもちろん買い物もさせてもらうんだけど、うん、剛さんとしゃべりたいから行くみたいな感じでね、で、うん、そう行ったらなんかあれ知らなかったんだけど最後なんか棚見たら書いてあったんだけどさ、棚にバーってなんかいろんなもん飾ってあって、でそこにE.T. の顔がねひょこって、うん、まあ、さっきも E.T. 出てきたけど、
うん、
E.T. の顔がひょこって見えてて、
うん、
で私 E.T. の人形ずっと欲しいのね、
うん、
欲しいから、あ E.T. があるって言って、そしたらなんかあそこのとこになんか E.T. なんかあったみたいな感じで、
うんうん、
で、うん、あもういいよこれあげるよって言ってなんかペッツだったね、
うんうんうん、
ペッツの E.T. のやつだったんだけど、ここは本当はねこれね売り物じゃないんだわとか言って、うん、でここはなんかそれなんか神様っぽいでしょとか言って、
神様っぽい神棚的にね、
まあ 神、うん、神様っぽい、うん、そうですかっつって、うん、で、あ、うん、まあでも嬉しいからありがとうございますって、うん、でなんか棚のとこにメッセなんか文字書いてあって、よく見たらなんかここは神棚扱いしてるんだよね、なんかあそこの空間は剛さんが、
うん、
でなんか
書いてあったの、
書いてあった神棚としてなんか置いてありますので、売り物ではございませんすいませんみたいに書いてあった、あそうなんだと思って、どういうなんか狐とかさ、
はいはいはい、
対のね、
うん、
なんかいろいろ置いてあってさ、なんかそんな新人深いものばっかりじゃないけどね、
うん、そういうの、まあ、ただペッツ置いてあるぐらいですからねそれ新人深いって感じじゃないですね、あんまり、
まあ確かにね、うん、
そこがいいとこですよ ね、
うん、で置いちゃって、ああそうなんだと思って、ね、それありがたく頂戴して、うん、でまあまあ、その時はもう散々1時間ぐらい見たのかな、
そうですね、
なんせ夜の9時半から行ったからね、
そうですね、
9時半に行ったからね、 でまあ散々1時間ぐらい見て、まあ、あのちょっと強さんその日ね朝からちょっと大変なことがいろいろあったみたいで、
うん、
まあ、私たちも早く帰らなきゃと思ってて、
うん、
まあマドリオシカも見つかったし、まあ、その本当に早く帰ろうと思って、うん、じゃあもうあのじゃあ帰りますみたいな感じね、う
ん、まあ、長居しちゃダメだからね、
長居しちゃダメだと思って、
うん、
今日はね、
うんうん、
夜も遅いし、
うん、
じゃ あ, あの一通りあの見たっていうもんだから強さんが、
うんうん、
あ見ましたって言ったら、うん、じゃあ上上がってお茶飲んでるって言うからみたいな、
この時間からですけどいいですかみたいな感
じ
でね、
じゃあ私たちはもう今日も休みだったから別に良かったんだけど、
うん、
いやいやいや、なんかあのいいんですかみたいな感じな、うん、でまあちょっとねあの小上がりのところ上がらしてもらって、
うん、
であのそしたらあのお店に負けず劣らずのまた物がね、
うん、
ガーって置いてあって、でそこでまたあのちょっとね、ちょっとっていうか、まあ、だいぶいたよね、
だいぶいましたね、割と1時間はいたでしょうね、
いたでしょうね、
でもあの、まあ、ほぼほぼこけしの話でしたけどねこけしにはまってるんです ね, ね、あの 伝統こけしですよ、
あの言い方間違いないけど
伝統こけしね、あの
何だっけ、あの東北の方でしか作られてないみたいで、うん、あのよくあのお土産物のこけしっていうのはね、で作られてないみたい でなんかそのこけしにあの剛さんがね今すごい去年んまだ1年も経ってないって言ったっけ、
1年ぐらいって去年の夏ぐらいからって言ってなかったっけ、
だからまあ1年経つか経たないかぐらいこけしにすごいハマってて言ってて、もうめちゃくちゃこけしあってね、たくさんあって、すんでどれもすんごい綺麗に並べてあるんだよね、どの小さいものもすっごい綺麗に陳列してあって、でもこけしの話のオンパレードだったね、
なんかやっぱこうこけしに全然フィーチャーしたことなかったですけど、まあ、やっぱり面白いですよね、あのこうなんか その筋の話をね、いろいろ聞くのって面白いですよね、
でまあなんかこけしのその世界でも新しい人とかがね出てきたりとかしてね、新しいものを作ったりするんだけど、まあ派閥とかあったりとかね、あの狭い世界なくせに仲悪かったりとかね、なんかそういろんななんか内部事情みたいなことを聞かしまってね、
まあでも社用産業ですわな、
うん、ん
社用産業ですわな、
何社用産業早口言葉これ社用
社用っていうのはほら
会社用、
社用ってほらあの日が落ちる社用、
ああ落ち目になってくって
ことか、そうそうそうそうそう、こう後継ぎもなく、
うん、
でまあそんなこけしの需要もそんなねっていうやつじゃないですか、僕らの
そんなみんな欲しないわ
ね、僕らの子供の頃にはね一家に何個かあったけどね、こけしって
こけしと木彫りの熊
は、ね、まあ、なんかあったんですけど、やっぱ 今時代的にもうこけしってあんまないですからね、
うん、
だけどまあ、うん、
でこけしの作ってる人たちにとってこけしのその売り値っていうのがめちゃくちゃ安いんだよね、
うん、
あの値付けが安いっていうか、
うんうん、
こっちからするとなんかこけしってその昨日知ったんだけど、こけしはガーって削って絵描いて終わりっていう風じゃなくて、あれ木から育ててるんだよね、どうも ね木から育ててその木を切ってきて、
うん、
である程度の大きさにスパンスパンと切ってこけしの大きさにで、ろくろでシューッとこうあの片付けてね、
うん、
掘ってね、で絵付けしてでニス塗って出来上がりらしいんだけど、でオーダーもできるんだよね、
うん、
こけしてね、で剛さんもなんか、5、6センチのこけしをねオーダーで作ってもらってて、でそんなちっちゃいんだけどやっぱりなんかあの木からね育てた木からこうシューってやって育ててね、うん、シューってやってんで色付けしてで出来上がって、でいくらだと思うっていうもんで、
うん、
もう木から育ててるんですかこけしっつって、で手作業でね、
うん、
全部絵付けも手作業で、こんな5、6センチだからさ、まあでも1万円とか1万5千円ぐらいですかって言って、
うん、
いくらやったかちゃん、
600円ですいやいやいやいや
600円はダメでしょうっていうね、あの本当にね、あのそもそもこけし買う人なんてのは、あの好きな人しか買わないんですよ、こけしなんて。あの普通の人が、あこけしちょっと安いから買っておってあんまりいないじゃないですか。
マニアだわな。
マニアでしょ。だからマニアの人にはもっと高くすればいいんですよ、変な話。
まあそういうもんだ
わ、ね、そりゃそうです。だって600円だから買うとかじゃないじゃないですか、マニアにとって。あれが変な話、あの1500円だって買うでしょ多分、変な話ね。
買うし、あの300円でも買わんしょは買わんし、ね、
買わんしょは買わん。いやむしろあげるって言ってもいやいいですっていう人もいるじゃないですか、多分中には。
いるいるいる、こけしならいるわな。
いると思いますよ。だからそのなんかちょっと、ちょっとなんか根付けがちょっとおかしいですよね。
ちょっとおかしいね。だからなんか聞き忘れたけど、こけし以外に何かやってんのかな、そういう人って。
でも
な
んか俺も今そう思ったんですけど、あのほら、もともと木地師って言ってたでしょ、
あの木に地面の地って書く、ね、
あのだからもともと木を育てる人なんですよね。だから
それがさ、もしかして趣味の方っていうか、そのプラスアルファのことがこけしだとしたら、600円でいいと思うんだけど、生計立てようと思ったらさ、もう冗談じゃないじゃん。
そうだから、さすがにそう、俺もそう思ったんですけど、だから多分木のなんかあるじゃないですか、木は木で
本業っていうか、ベースの仕事があっての、こけし、枝葉がこけしだよね。
確かにそうだと思います。
枝葉っては木だけにね、だからそれがこけしっていうだけで、そんな絶対無理だもんね。何個売りゃいいのって感じじゃん、そんだけ時間かけて作ってさ。そこをちょっと聞き忘れちゃったけど
ね。そうですね、
でまあ、そういったね、その強さんがオーダーしたこけしっていうのは、ね、現代風のね、こけしにね、あのすごいいい顔してて、色もすごいいい色しててさ、可愛かったよねあれね。でももうこけしの話をたっぷり聞かしてもらったよね。
そうですね、
あとなんかいいこけしの店とか教えてもらったりとかしてね、
四日市にあるみたいなね、こけし専門店みたいなのが、
四日市にこけし専門店あるから、ちょっと行ってきたらいいよとか言って、なんか見て、でなんかあれだよね、あの有名なさ、樋口優子っていうさ、猫の絵描く人いるじゃん、あの人とかがね、なんかああいう人が集まって、アーティストがそれこけし店やったとか言ってね、そういうのとかで、まあ若干広がってきてるっていうか、若干って言ってもめちゃくちゃちょっとだけどさ、
だから落語と一緒ですよ、なんか広がってきてるって言ったって、まだまだですよ。
じゃなんかさ、樋口優子も超有名な人ではあるんだけど、あのすっごい有名でめちゃくちゃ可愛い絵描く人なんだけど、そこはかとなく漂うサブカル感はやっぱりさ あるじゃん。そのなんかドメジャーな感じじゃないじゃん、売れとってもさ、ドメジャーじゃないからさ。
同じ猫でもドラえもんみたいなわけにはいかないさな。
まあね、そういうこう誰でも老若男女を好かれるにゃんこな感じじゃないからさ、だからまあその人がで、その人のこけしが盗まれたんだよね、その人の描いたこけしが展覧会の最中に盗まれたとか言って、だからまだまだ全然こうこけしブームっていうのがならないみたいね。
来るかどうかっていうのはちょっとよくわかんないですけど、
わかんないけど、
でもまあ何かしらのあのまあアプローチは必要でしょうな。
いや衰退していくよね。
衰退していくでしょうね。
完全にこれは。
やっぱまあ落語と一緒で、やっぱちょっとこう概念を覆すような人が出てこないとダメですわな。
ちょっとなんかね、それこそ大御所の人たちが止めに入るぐらいのさ改革がないとさ、変わらないだろうね。まあてなわけでね、そのじゃあちょっとだけ言います、その四日市のこけしのお店はこけしキャロルっていうらしくて、
もう全然行ったこともなければ面識があるわけでもないのに、ラジオでもうなんか宣伝じゃないですけどこけしキャロルまで出ちゃう
こけしキャロルさんがねすごいねいいらしくてね、ちょっとネット調べたら割となんか面白いこけしのグッズっていうか、まあ、ちょっとした入れ物だったりとか、つまみの部分がこけしとかね、そういうなんかちょっとかわいいのとかあったから、ちょっと今度行ってみようかなとは思ってるので、 みんなよかったらちょっとこれからそのこけしキャロルさん以外にもあの街にあるこけしを
ちょっとね意識を持ってもらうと、
でなんかね顔もね歯によってこうちょっと違うみたいで、そのつゆさんがオーダーしたところのね顔とかやっぱちょっとなんか現代チックじゃないんだけど、まあ、昔からある顔だからね、現代チックとまでは言わないけど、なんかやっぱり最近作ったこけしだけあってカラフルでさ、あのよくあるお花がこう書いてあるだけじゃなくてなんか緑色だったもんね、なんかね、緑色のこけしだったりとかなんか唐辛子の形したこけしとかね、なんか面白いのとかあったから、やっぱそのうちケディもねあのもしかして仕入れてくるかもしれないんでね、
なんかマトリョシカとこけしってなんかなかったしね、関連性みたいなの、
マトリョシカのルーツがこけし
とかってね、だからうちマトリョシカ多いんでね、こけしがあってもまあ、こんなに違和感ない可能性もありますよね、
だからつながるものはね、
そうですね、あるよね、確かに確かに、
そうそう、なんかそんなわけでね
もうまたサブカルっぽい感じになっちゃう、サブカルっぽい感じ行きたくないんですけどね、ケリーバシカンとしてはね、そんなに、
でまたマトリョシカ増えたね、
マトリョシカ増えましたね、
その強さのところで買ったから、まあ、よかったら会いに来てやってくださいってなわけで、今日は、50分も
50分まあ
喋っちゃいました、
ね、割と興味ある人とない人と分かれそうな話の内容ですがね、
興味ある人こけしに
こけしに興味ある人はまあ楽しいけど、まあ、そうない人はねみたいなとこもあってね、
そうだね、でもこけしのすごいコアな話をしてたわけじゃないからね、
あ今ね、はい、
こけしでもなんかあのケディこけしとか作りたいよね、
ケディこけし作りたいですよ、だからなんかオーダーもできるって言ってたんでね、なんかちょっとできるかなと思ったんですけど、まあ、割とできるのとできんのとあるみたいな感じだったんでね、
そうだね、
それはできんぞって言われるとちょっと怖い怖いから、あれなんですけど、
で過去のその人の作品例からだったらできるんだよね、新しいことはやらないってことだよね人から指示されるんじゃなくて自分から新しいことを生み出していきたいっていうところなんだろうね、まあなんか面白いものがあったらケディまた並ぶかもしれないので見に来ていただければっていうことでございまして、そして明日は水曜日ですので、ケディ的1週間の始まりでございます。で明日からの1週間は月曜日が営業最後なのでね、なんて言うんだろう、月曜日も営業の週なんで、
来週はね、
来週はね、よかった月曜日までくまなく来てください、
はい、
っていうことでございました。ってなわけで、よろしかったですか。
あ、いいですよ、なんかないですよね、
なんか告知ないですか。
ないと思いますよ。
ないと思います。
ないと思います。
はい。
はい、
では皆様良い夢を、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。